そこそこアニメそこアニはそこおたプロジェクトがお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ、はい、ということで始まりましたそこアニです。
はい、
新番組いろいろ始まってますね。
始まりました ね、
ねなかなかこう見るのもいろいろ大変ですけれども、
なかなか消化できてないですよ俺。
よいでもね、来ましたよ。
え、猫が来た。
違うな、猫じゃないですけど、今期とりあえずこれは間違いないのが来ましたよ。やっぱり
それもう猫じゃない、
ね、猫じゃないですね。
猫じゃない、
大穴じゃなくちゃんと本命が本命らしく来ましたよ。
ああ、
本命だなっていう。
本命ね、はい。
まあ、この辺の話はね、来週の新番組アウタ会でがっつりやろうと思ってますが、はい、ということで、今日はパンちゃんが来てます。
わあ、
秋葉原行ってきたんでしょ。
うん、東京にちょっと、
ね、
収録、スタジオ収録で、そう、行ってきたんだけど、なんか、秋葉、化け物語のポスターとか、看板とか
で。戦場ヶ原だらけなの。
そう。で、曲とかも、オープニングでいろいろ変わってったじゃん。
ね、
あれとかが、結構流れてたりとかで、うん、仲良くしてくれると嬉しいのだけでどうとかいうのがずっと流れて
た。はい。いいですね。
その前個人的にラジオをやったんだけど、その時ももうなんか化け物語の声真似のリクエストとかすごい多いよね。
なんか、まあ、気持ちはわかるね。化け物語もう DVD 一巻出てますよね。
すげえ売れましたね。
ね、
すごい、なんか
ブルーレイと、ね、DVD 合わせて4万5千超えたそうです。
すっごい売れ方してるって言ってますけど、DVD 副音声すごいらしいね。
らしいね、なんか
副音声がついてんの俺今初めて知ったよ。
ほんとね、すごいらしいよこれ。ちゃんと、キャラの設定のままずっと喋り続けるらしいぜ。
え、なんか横槍を入れるのみんなで
似たような感じみたいだよ。ちょっとしか俺聞いてないから分かんないけど、すごい面白いって聞いたんで。
え、ほんと、そんなんあるんだ、
しかもエロいらしいです。
おお、それは、それは
ちょっと、うわ、エロいとこに反応しないのもう。
え、そうね、DVD とブルーレイどっちにもついてるの。
そうそう、どっちにもついてるみたいですよ。特典
ついてない方は買わないよみたいな、
ね、ついてなかったら買わないぜみたいな。
そうね、まあ、もちろんついてるでしょやっぱり。
なんかラジオドラマでしたっけ、なんか入ってるような、ね、
なんかいろいろおまけがすごいついてんだよね。
特典いっぱいついてるっていうのはね、聞きましたけどね。
まあ、ぜひですね、化け物語の DVD 見た、ブルーレイ見た感想なんかもお待ちしております。まあでも来週も新番組ですからね、頭切り替えていきましょうね。
切り替えないとね。
はい。ということで、今日の特集は、クレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲。長いね、すごくね。まあこれね、先日、原作者の臼井さん、
はい、
群馬県ですよ。
そうなんですよ、うちの地元ですよ、長野との県境
ね、え、亡くなられたということなんで、じゃあまあそれをこう追悼ではないですけどね、
忍んで、
じゃあ特集しましょうみたいな、そんな感じでやります、はい、今回は。まあね、クレヨンしんちゃんね、テレビ版もあれば、その映画版も山ほどあるんですけども、今 何回ぐらいやってるのかよくわからないですが、どのぐらいかな。だってこれをカズさんも言ってましたけど、これ、猛烈大人帝国で何回だったっけ
?9 作目。
これでも9作目だからね。
もう9作やってたんだっていうね。この時点で。
で、もう今になると多分それ、毎年やってますよね。
毎年やってるってことはもうだから20作近くやるわけでしょ、
やってるってことですよね。だからまあ、その中でも、まあ特におっさん受けのいい2本。
はい。
大人帝国とこの後の何でしたっけ、
戦国のやつ、
ね、戦国のやつですね、
はい、
ですけども、まあ今回は特に、大人帝国を取り上げたいと思います。まあそれ以外のしんちゃんの映画についてはね、ファン様が語っていただけるということなので、楽しみにしたいと思います。
はい、
大人帝国の逆襲です。
君の下した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。そこはに、
はい、ということで、もう大体ね、 ほとんどの人は見てるんだろうと思いますが。
そうですね。
ええー。
あんだけ有名ですしね。
有名ですよね。テレビでも何度もやってますし、
うん。
まあ、やるたびに盛り上がるみたいな、そんなこともあるとは思うんですが。これ、9作目で、上映時間89分。
うん。
未来オラが守るぞっていうことなんで、しんちゃん、今回の主役はまあ、しんちゃんですけど、まあ、野原一家がすごかったっていう感じかな。
家族総出で頑張ってた感じが。
まあでも毎回そんな感じだよね、大体は、ね。
そうね。確かにね、うん、言われてみると。
家族っていうのは大事だよねっていうのをよく出してくるよね、映画とかではね。
そうね。うん、なんで PTA がアンチするような作品になってるんだろうね。あれはモノマネしてる子供たちの口が汚いとかそういうことなんだろうね。
私もね、おじいちゃんがすごくこんなバカアニメは見るなって言って見せてくれなくて、一時期、
ええ、
全然見れない時期があったんだけど、やっぱり好きだな。なんかバカだからこそこれを見て学ばなきゃっていう、う
ん、しんちゃんはね結構妙にリアルなんだよね。多分そこが子供に見せたくないっていうことなんじゃないの
かもしれないね、うん、っていうか今回のあの映画はあんまり汚いところなかったよね。
そう、
いつもはゾウさんとかさ、うん、ケツだけ星人とかあるやんか。なかったよね。珍しく。
あんま、卑猥系ではないよね。
露骨なのなかったですね。キュッと、キュッとなるよねっていう、う
ん。そんなのはあったけどね。まあその辺も結構比較的許される範囲内だったんじゃないのかっていう気もしますけど。
さあ、靴下の匂いってはどうなんですかね、そういう。
あれはでもやっぱりしんちゃんらしくてよかったんじゃないの？
あれこそリアルですよね。
ああ、ねえ、はい、最強の武器だから。そうね。どの話になっても最強の武器だから。
そうね。
はい。作品の解説とかは、もう大体コメントをいただいた方がいろいろ書いてるので、じゃあまあそれを読んでいきながらっていう感じにしましょうかね。はい。
はい、絶対おバカ宣言さん。確か初見は小学生だったと思います。デパートのホテルに泊まったり、コンビニからパンやお菓子を盗んだり、なんというか子供心をくすぐるような演出が大好きでした。デパートでの攻防、バスを使っての逃亡など面白かったです。おにぎりのぶっ飛ばすぜベイベーはかっこよかったです。おにぎりグッチョップ。そして、なんといっても一番は、己の靴下の想像を絶する悪臭で、我に帰るヒロシ。あの回想シーンのヒロシがしんのすけを自転車に乗せて漕いでいる場面などは本当に感動しました。あの場面泣けました。映画では毎回野原一家の面々に泣かされます。あとはラストのこけてもこけても起き上がり鼻血を垂らしながらも階段を駆け上がるしんのすけにはもう言いようのない感動を覚えました。ギャグ、感動、この二つが見事に絡んだ傑作だと思います。今の子供たちに、そして冷めてしまった大人たちにぜひ見てもらいたいです。きっと家族とのつながりの大切さを再確認させてくれるでしょうということで、ありがとうございます。
いや、絶対おバカ宣言、まともなコメントもできるんですね。ちょっと感動しました。
そこ評価するのか。
いやいや、高校生が見ても同じように感動できるんだねっていうところがね。
そうですね。まあね、もともと子供向けのアニメなわけだから、やっぱり小学生ぐらいが見た、ね、その感想っていうのは、こう、素直に受け止めないといけないでしょうしね。
そうだろうね。だから、ちゃんとそこも取りながら、その、おっさんどもがっちりハートキャッチみたいな、そんなところだったんだろうね。
そう
これ実際テレビじゃない、映画でやってた頃は、両親で、いや、両親？お父さんが連れていくみたいなね。
で、子供、そんなパターンっぽい、
ね。パターンになってたっぽいですよね、これね。うん、最初の流れで、あれはすごいいいっていう話が出てきてから、今度はお父さんがじゃあ子供と一緒に行くって言って、行って子供は笑い、お父さんは泣くみたいな。そんな話になってたらしいっていう噂を聞きましたけど、私も。
うん、俺も聞きました、そんな話は、ね。
だから行くべきだよと。何回も泣けるからと、ね、
うん。
何回も行く人がいたっていうね。1回目は子供と行って、2回目は お父さん一人で行くぐらい、
ね。そう、一人で行くっていう、ね。
一人で行って思い切り泣いて帰ってくるみたいな。
それはありそうだな。
私さっきまでビデオ見てましたけどもね。
はい。俺も1時間、2時間ぐらい前で見てましたね。
4回ほどやっぱり泣いてますもんね。頭のね、ヒロシがウルトラマンになるシーンがあるじゃない。 ウルトラマンじゃないんだけど、なんだ、サンだっけ、
そうそうそう。
ヒーローサンだっけ、
ヒーローサン。
はい。ヒーローサンになるシーンの、あの、
え、違うよ、ヒロシサンだよ。
あ、ヒロシサンだ。ヒロシサンだ。ヒロシサンになる。ヒーローサン、本物の方だよ。
そうそう
そう。ヒロシサンになるところの手前あたりから、いかにも特撮風の音楽が流れてくるじゃない。
ですよね。
あの古臭い。
あの辺で、今回の話なんか違うぞっていうのを、思いません？
そうそう、すっごい古
なんか展開が違う、
何をか、なんか違うっていう感じのね、
う
ん、
そうそうそう、
新ちゃんっぽくない感じがでスタートするんだけど、なんかえらい説明っぽいんだよね、頭がものすごくね。
そうなんですよね。
でもあの音楽が来たところからもうグッてくるからね。
それは多分ね、ゆるすぎるのかもしれない。
あ、もう俺ゆるいから基本的にこの映画に関してはあっちこっちで泣ける感じがするので、
特に後半はね、
後半はね、でもほら、もう、メインに泣けるところって、やっぱり、一番泣けるのはヒロシのシーンじゃない。自転車に蘇る、うん、はい、記憶がこう、過去の記憶、ね、回想シーン。あそこがもう泣けるのは分かってんだよね。あと最後の、さっきのね、エンディング、こけても上がっていって、ヒロシが、うん、まあ、違う、しんちゃんが最後に言うセリフと、その手前で、ヒロシが、ケンに言うセリフがあるじゃない。
あ、つまんなくねえよ、
う
ん、
そうそうそう。エレベーターのね、こう、ドア開きながら。あの時、ヒロシのかっこよさっていうの？
そうですね。
藤原みたいな。
あ、パンツ見てましたけど
ね。パンツ見てたけどね。まあ、そこがね、ヒロシの良さじゃ、かっこよさじゃないかって思うんですけど、足臭くてもね。
そうそうそう。
はい。まあ、何箇所も泣くところはあるんだけど、他のシーンでもね、結構うるってくるところはあって、まあでもそれ以外に子供が楽しめるシーンもいっぱいあってってとこなんでしょうね。
前半良かったですよね、
やっぱり。ねえ。あの、前半のさ、あの、ヒロシ、子供たちがさ、集まってさ、なんかおかしくないっていう話をしてるシーンでも結構来るんだよね。
ああ、はいはいはいはい。
子供たち
が。子供だけで集まって。
そうそう、子供だけ集まって、その、なんていうの？託児所みたいなところにいるじゃない？そうそうそう、最初。で、そこでお菓子食べながら、みんなで、その、最近の親がおかしいことを喋っているシーンっていうの。
はいはい、ありましたね。
うん、あそこもね、結構ね、もうその後のことを考えるとうるうる来だすからね。
先が分かってるがゆえにね。
そうそう。っていうね。まあそういうところも含めて、確かに何度も泣け映画じゃないかと。一人で見るしかないよっていうね。
どっちかさ、そうですよね、やっぱりね。あの、子供と見るとちょっと。
恥ずかしいよ。
そう。照れくさいというか。
照れくさいというね。
そうね。
そんな感じを受ける映画だったと思います。ありがとうございます。
波のまにまにさん。私はいい年したおっさんですが、万博世代ではありません。むしろ筑波の科学万博世代です。だから冒頭の万博イメージについては、ついていけない感覚があったのを覚えています。しんちゃんの劇場版は、ほぼ毎回よからぬことを企んでいる悪の組織が登場しますが、本作のイエスタデイワンスモア、元ネタはカーペンダーズの名曲ですが、は秀逸だと思っています。ただ、漠然とあの時代に帰りたいという後ろ向きで万博含めておっさんホイホイなわけです。それに対してしんちゃんら子供たちが未来の象徴として描かれています。過去と現在の境目はキャラクターそれぞれにあるのでしょうが、父ひろしにとっては靴下がこれに当たります。この靴下の匂いに秘められた汗と匂いは現実社会での苦労や努力、幸せな家族の証拠になっている。このあたりもまさにおっさんホイホイってことですね。初見時にはやたらと感動した記憶があるのですが、こうした仕掛けに気づけるようになったってことは、自分もそうしたおっさんになったってことなんですね。ああ、加齢臭が気になる。試験ですが、悪の組織と正義の味方の一騎打ちを見せる一作目、アクション仮面 VS ハイグレ魔王が私の好みです。
はい、ありがとうございます。これ万博世代って言っても万博がいつなんだっていう話になると、これ、うん、大阪万博って1970年。
そう、70年なんですよ。
はい、3月から9月にわたって大阪で行われた万博ですね。うん、
はい。あの20世紀少年です。
そうです。あの太陽の塔ですよ。
そう、あの気持ち悪い顔。
うん、もうね、私が生まれた頃っていうか、生まれて、何歳かになって京都とかに住んでたんだけど、高速通るときにはもうすでにだいぶ前からあるものとして当たり前のものだと思っていた
だってほら70年にできてるわけだからね。
俺だって生まれてないもんだって。
そう、 私は生まれてるんですけど、まだほんの
小
っちゃい頃なんで、だから万博世代って素直に言っちゃうと、これ、やっぱり小学生ぐらいじゃないと印象って残らないじゃない？
そうそうそう、
幼稚園ぐらいの頃って覚えてるものってほんの一部じゃない？
行かないでしょうしね。
そう、
まずね。
だから本当に万博世代って言うと、今年齢的に言うと40代後半になるんじゃないの？
そう、40から50近い人。
50近い人だよね。40、45でももしかしたら、っていう感じなんで、多分40代後半、6、7、8、そのぐらいが万博世代にギリギリ入るじゃないかと思うんで、
そうですね。
まあそう考えるとね、さすがにしんちゃんのターゲットからはずれてるんじゃないかなと。
第一、ヒロシ、だいぶ若いですよね。
そうそうそう。ヒロシの年齢から万博世代って合うのかっていう疑問もありますよね。
まあ、その古い昭和の象徴みたいには言われますけどね、よくね。
そう。だからもう完全に、あれは象徴なんだろうなと。
っていうことですよね。まあ、分かりやすくさせるために、ね。
東京タワーとかね、太陽の塔とかそういう代物っていうのは、こう、昭和を思い出させる一つのものなんだろうね。
逆にあの、筑波の科学万博は俺もやっぱ世代になってるんですけど、実際行きましたし。あれ、なんかこう、印象に残るようなものって何もないんですよね。
俺もなんか、やってた記憶はあって、行ったかな行ってないかなって感じなんだけれども、でも、残ってないよね、う
ん、
確かに、ね。
コスモくんとかなんかいませんで
したよく覚えてないな。
変な、マスコットキャラクターみたいな。
ね、だから、そういう記憶には残らないイベントと、その、このやっぱ大阪の、このね、さすが万博は違ったんだろうなって、生まれてなくても記憶に残るって、それはすごいよね。
うん、やっぱまあ、生まれてなくても、その、昔、こういう時代もあったんだっていう、ちょうどいいタイミングでの象徴として、あの、太陽の塔があるんでしょうね。
岡本太郎さんですけどね。
ね
え。うん、すごいです。確かにそういう意味じゃね。だからまあ、いろんな昭和っていうものを詰め込んだ形なのが、今回の、その、何でしたっけ、あの、イベント ?20 世紀博だっけ、
はい。そうですね。
だったっていうことなんでしょうね。あれだって20世紀博あったら行くもん。
でも、だいぶ古いよね、あれね、時代設定ね。
あれ大変だと思う。なんか、あの、しんちゃんとか幼稚園児でしょ、まだ。で、まあ、ひまわりはまだ、本当にちっちゃいから、そんな、泣いたりはするけど、そこまでなんか、もう疲れた、こんなとこいたくない、とか言わないと思うけど、なんか、しんちゃんとかすごい偉いなって思う。ああいうところに子供って連れて行かれると、全然興味がないものを、じゃない大体は。
そう、ね、
うちの息子が実際そうだったね、やっぱり。
でしょ、
うん、
だから、なんか、すごく、偉い幼稚園児だなと思って、みんなでさ、集まって会議してたじゃんか。あそこのシーンとか、偉いな、こいつらって思って見てた。なんか、その辺大人だなってすごく思った。
まあ、しんちゃんはちょっと、半分、おっさん入ってっからね、どう考えてもね。
まあね、まあどんな状況でもほら、楽しもうとするのがしんちゃんのね、ゆえんかなっていう、
うん。まあ、しんちゃんはある意味偉いですからね。そういう意味じゃね。偉いしエロいけどね。
だいぶエロいね。
いいじゃないか。
いいけど、いいんですけど、
ね、男の子だから。
コンパニオンのお姉さんだよね。
当たり前だよ。しかもみんなミニスカートだよ、基本ね。ワンピースだよ、あれは。
うん、
ね、
まあ、靴下ね。最後に出てくるキーワードは靴下なんですが、あれはもうでもね、うん、多分ヒロシのサラリーマンとしての象徴ですよね。
そうですね。足が臭くなってくる年代ってやっぱサラリーマンになってからなんでしょうかね。
あとはやっぱほらずっと靴履いて営業してっていうね、そういうヒロシって課長かなんかなんだっけ。
結構偉い、
ね。結構偉いんだよね。
役職ついてんだよね。
役職ついてんだよね、ヒロシ。
若いのにね、結構ね。
そう。だから結構出世してるんだよね。
仕事できる人みたいな、
ね。そう。仕事できる、
ね。その割になんであんなにお金がないんだろうね。いつも貧乏みたいなこと言ってない。
いや、家のローン払ってるからじゃない。一軒家持ってるもん。
ローン、結構いい家に住んでるってことだよね、それは。かなりお金入ってるでしょ、だって。
どうかな、サラリーマンはきついんだよね。
そうね、基本的にね。うん、なんだかよくわかんないうちにお金
が。だって専業主婦じゃん。
うん、
ミサイがね。
うん。だから、大変だと思うよ。ヒロシの稼ぎだけだったら。すごくリアルになるんで、やめましょう。
ね、やめようね。
はい。まあ、だから、そういうリアルな世界観が出てるんじゃないかと思いますよ。
うん。
そんなね、サザエさんみたいに、 まあ、そっくんちょっと飲んでいこうか、みたいなことはなかなかできないんですよ、普通考えると。
でーな、でーな、絶対でーな。
結構大変だと思います。
はい。
クレヨンしんちゃんのこの一作目、アクション仮面 VS ハイグレ、マオ。
うん。
ハイグレ、ハイグレとか、こう、なんか。
そうそうそうそうそう、ね。
なんか CM のインパクトすごい強かった気がする。
あれだよね。たけしのコマネチっぽいやつをしてたよね。
たけちゃんマンの
イメージだったと思います。
はいはいはい。
あれはなんかね、見た後から、ハイレグなんだけど、ついついハイグレって間違えてしまうようになるっていう。それぐらいのインパクトがある。
毒されてる。
しんちゃんが宇宙に行っちゃうの、この話だっけ？これまた別か。
別じゃないかな。アクション仮面のやつは、なんか、チョコビーじゃないけど、違う違う、アクション仮面のなんかお菓子みたいなの買ってて、中に入ってた、カードみたいなシールみたいなので、うおー当たったって言って、なんか、アクション仮面に選ばれて一緒に戦ったりするやつで。
変身するんだっけアクション仮面。
変身する変身する。
そうだよね、確かに、ね。
ちっちゃいやつだよ。かわいい。
いやーね、なんかまあ、名作他にもあるんでしょうけど、ファンちゃん好きなの何なの？
個人的にはうんこ臭いの野望。
なんか女の子が言っていいタイトルかどうかっていうところ。
いやだってうんこ臭いっていう名前なんだもん、仕方ないじゃん。なんかね、しんちゃんは結構魔法の呪文があるのね。
はいはい。
はいはい、なんかあったね。
そうそうそう、助けて消したっていうやつなんだけど、このうんこ臭いのやつはなんだけど、他のやつヘンダーランドだったかな、なんかとかだとすげーなすごいですとかで。うん、なんか結構そういうのが面白かった。
使えそうだな。
そうそうそう。すげーな、すごいです。助けて消した。うん。
やばい、ちょっと壺に入りそうだ。
まあそういうね、小さいところまでこだわってるよね。よくね。
で、白が喋るのね。
ああ、そうね。思い出した。白喋りましたね。
未来から来たやつかなんかに喋れるようにしてもらってて。
白が助けるんじゃなかったっけ？
そう頑張って。白はすごいよ、本当に。うん、全体的に。まあ、どの映画になっても、白ってすごい犬だなっていう、ただの。
あれもぜひね、家に一匹欲しいよね。
そうね、う
ん。見直してみるといいと思う。
そうですね。まあ、これを機にね、あなた、古いアニメも見直すのもいいと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。
マルアットマークミクシーの住人さん。万博は太陽の塔のところで迷子になりました。大人帝国はミステリー。SF、サスペンスなどの娯楽映画の要素を中断したジャンルミックスのいつもの劇場版クレヨンしんちゃんなのですが、これが傑作になったゆえんは、21世紀を迎えたのに明るい未来感のない現在を正直にありのままに描いたからだと思います。その小さな毒がアクセントになっているところが世代を超えて受けている理由だと思います。
あ、ってことは丸さん、万博世代なんですね。
行ったってことですね。
行ったってことですね。
うん。
まあ、まさにしんちゃんぐらいの頃に行ってんじゃないの？
ああ、年齢的に、
ね。年齢的に言うとね、どうだったんでしょうね。楽しかったのかな。
コンパニオンのお姉さん
ミニスカート下から見えるんだよね、じゃあね。あの小ささだったらね。
見上げたらね。
いや、羨ましい。
いいな
ぁ。いいなぁ、
じゃあ。これだからおっさんは。
でもほら、その頃はさ、大人と一緒にお風呂に入っても羨ましいとは思わなかった。だからしんちゃんとか、あれ、変態だよね。大人の心を持って入ってるからね。
そうね。でも今の記憶を持ったまま子供に戻りたいっていう、なんかそのまんまな感じがする。
変態ですから。
怪しい子だからさ、一緒に
入ってもらえないよね、絶対ね。しんちゃんはダメだよね、どう考えても。
ミサイと一緒にお風呂入んないよね。
あ、そのシーンないね。
あ、ほんとだ。
ヒロシとは入ってるけどね。
ヒロシと入ってる。
うん。
ひまわりとは入るけど。っ
ていうか、ひまわりの面倒めちゃくちゃ見るよね。しんちゃん。
だって今考えたら、ありえない話だよ。だってもう幼稚園の子が、一人、じゃあちょっと出かけてくるから、ひまちゃんの見ててねって言われて、出ていけるような。
そう、普通それすごい問題になるよね。
それは多分下手すると、命に関わるよね。
そうそ
う
そ
う、
だって
そうそうそう、
ミルクやってんじゃん、普通にさ。
うん。
すごいよな、そう考えると
そう、今回の作品だってほら、ね、ミサエなんか、スタイトヒロシがダメになっちゃった時に、おんぶひもで、ほら、ひまわり体にくくりつけて、幼稚園バスを待ってるっていうね。
しかも朝からちゃんとご飯食べさせてたからね。
そうそう。
偉いな、しんちゃん。
偉いよね。
すごい幼稚園児だよね。
そうね。 まあ、あの、丸さんが書いてるように、逆にね、これ、21世紀初頭、2000年初頭でもこの映画がヒットしたってことはですよ、
うん、
この当時よりもっと閉鎖感のある、今こそまた見たい感じはしますよね。
そうですね。
ぜひ、あの、テレビでやってほしい。
ああ、やってほしいね、
で、みんなまた泣くんだよ、おっさんどもがね。
そうそう。
っていう感じじゃないでしょうか。ありがとうございました。
高中さん。今回の特集をするにあたって初めて見ました。意外といける、泣かせる作品という噂は本当でしたね。画面からこれでもかと流れてくる懐かしい匂いは、まさに自分にはストライクど真ん中。中でもたくさんの60年代の名車が出てくるところは、まるで宮崎アニメを見ているかのようでした。ラスト10分は、やはり泣けてきましたし、なんだか晴れ晴れとした気分になりました。最後に流れる吉田拓郎をこんな清々しい気持ちで聞いたのは初めてのような気がします。きっと自分と同じようにヒロシに己や家族の思いを重ねた方も多いのでしょうね。あと、今回皆様の書き込みを見ていて大阪万博をリアルで体験された方の多いことにちょっとした安堵感を覚えています。こんな親父世代がアニメ見ていても許されるんだなって。日本はやはり平和の国です。だからこそ、今の自分にできることをしっかりやって、次の世代に残したいです。自分ももっと大きくなりたいです。ということで、ありがとうございます。
はい。初めて見た人いるんだね。
ね。
高中さん、いくつなんだろうね。
結構見た人多いと思うんだけどね。
ね、結構ね、この作品は、特にアニメファンだった人には見てるんじゃないのっていう感じはやっぱりあるとは思うんですけど、
うんうん、
初めて見ましたか。まあ確かに懐かしいですよね。もう匂いだらけというか、なんというか。はい、まああれがこの作品のね、特起もみたいなもんですからね。まあそれと、まあ中間の何です、アクションシーンというのかな。ちょっとね、カーチェイスの部分が長い。かな。改めて今回見直して、あ、ここ長いなってちょっと思って見てたんですけど。
ぶっ飛ばすで、ベイベーです、
ね。そうそう、あの辺ね。まあ、その代わり子供たちが全員出てくるところで、そこが、そのためにあの長さなのかなって思いはするんですが、まあでも。
結構面白いよね、うん、あそこ。ヒロシとミサエが乗り込んでこようとするところがすごい好きなんだけどね。ふわーっとかなってて。なんとかして。うん、助かるところとか。
ルパンチックだよね、あの辺はね。
そうそうそうそう。ミサエがなんかステッキがあってなるところが。
あの、スクロールしてこう、後ろから出てくるじゃん。こう、なんかスティックが見えてきて、ミサエが出てくるって、うんうん、あの、なんか、あの辺いいよね。あの出方っていうか登場シーンがね。
なんか本当にマチョッコ臭いっていうか。
あ、来るな、来るなと思ってたら本当に来たみたいなね。
今回ね、エンディングさっき見てて、ふわっと思ったんですけど、これ、絵コンって水島努さんがやってるのね。
はい。
演出も水島努さん。ドクロちゃんですよ。
ドクロちゃん。
そうなんですか？
はい。がやってるんですよね。
はいはいはいはい。
ドクロちゃんの監督。
原圭一さんと水島努さんですか？絵コンって。
そうですね。だから監督脚本が原圭一さんがやってて、絵コンテは原圭一さんと水島努さん。やって、はい、演出は水島努さんがやってるんで、まあ実質この二人がメインになってやったような感じなんじゃないの？
でもなんかドクロちゃんな感じ全然しないんだけど。
いや、水島さんってね、結構ね、すごいんだよ。
芸達者な感じですか？
水島努さんね、あの、大きく振りかぶっての監督もやってますよ。
ほうほうほうほう。
結構ね、原始研も脚本とかも書いてるしね。
ホリックもやってるんですね。
う
ん、
そうですね。
ああ。
結構ね、なんか、うっていうことをやってくれる人なんですけど。
なんかこう、作品の、関わる、作品の幅が広いですね。
そうですね。だから、ギャグだけじゃなくて、
うん、
結構泣けるものも作れる。
シリアスもいけるんです、
っていうね。まあ、水島さんといえば、あの、ガンダムの人と勘違いするかもしれませんけど、そっちじゃないですからね。
俺そう思ってました。
違うんですよ。ガンダムの人とは違う。たまにあの本人もネタにしてるぐらいですけどね、それね、勘違いされるみたいね。
水島誠司さん。
そうです。でもまあ、水島、あの、トークはこっちの方が全然面白いですよ。たまにラジオ、ドクロチャンネルに出てたの私知ってるんですごく好きだったんです。
そうなんだ、出てたんか。
はい。この監督は大好き。ただ、これに絡んでたっていうのは知らなかったんです、正直。
うんうんうん、うん。
だからちょっとびっくりしましたね。
結構この後もいろいろやってるんですね。 あっぱれ戦国大合戦。
あ、結構この後もクレヨンしんちゃんに絡んでるんですね、水島さんね。
え、連チャンで出てもやってますね。
絵コンテとか監督とかやってますもんね。うん、
すごいな。
うん。あとさ、この、曲ね。
うん。
まあ、確かにこの BGM も、その、さっき言ってた、何ですか、こう、ウルトラマン風とか、ゴジラ風とかみたいな、そんなのもありますけど。
あったね。
あと実際に使われてる曲もね。
うん。
さ、エンディング、まあ、エンディングは、
小林幸子。
うん。エンディングは小林幸子なんですけど、まあ、その前に流れるね、もう実質これがエンディングだろうって思うんですけど、うん、吉田拓郎の。
吉田拓郎。ね、俺もこれで終わると思ったら。
そう、もう一曲流れましたけど。
流れたみたいな。
普通に別の曲流してましたね。
そうそうそう。これちょっとね、エンディングのイメージとちょっと、まあ、元気でいてねっていう曲は正しいんだろうけど、
はい、
でもね、まあ、挿入歌とは言いながらも、実質エンディングは吉田拓郎だったんじゃないかと。
ね、俺もそんな気がします。
しんちゃんはね、アニメもそうだけど、すごい曲がいいよね、入ってる曲が大体。ね、オープニングもエンディングもほとんどすごい好きだから、うん、そういうのもどんどん。
俺 CD 持ってた気がするんだよね、ソング
コレクション。いっぱい持ってる、いっぱい持ってる。うん、
今日まで、そして明日からという曲だったんですけどね、さっきの吉田拓郎さんの曲はね。まあ、それ以外もね、うん、いろんな曲が入ってて、これがまたノスタルジーをそそるわけですよって言っても、その時代の年齢じゃないんだけどね、自分たちだってね。
60年代から70年代です、ね。そうそう。
だから、まさに、もっと上の大人向けの曲が、なんでこんなにそんな記憶にはないのにっていうか、ほとんど聞いて、リアルでは聞いてるわけないのに入ってくるんだろうっていうのは、その画面の演出から含めて多分素晴らしいんだろうね。懐かしさっていうののためだけに作ったみたいな演出の重ねがこう来ると、人間ってこううるうるしちゃうもんだっていうのを思いますよね。
そうですね。
はい、ということで、ありがとうございました。
ひらめさん、私が大人帝国で印象深いというかショックを受けたのは、20世紀博からの知らせを聞いた翌日、ヒロシとミサイがお菓子やジュースを暴飲暴食するシーンです。当時、この作品を見ていた私は、両親がこんな風になっちゃ嫌だ、と言っていたそうです。そんな私も今となっては懐かしい匂いに惹かれて、オート三輪に乗り込む年になってしまいました。ヒロシの回想シーンで、ヒロシが家に入る前に、スーツとネクタイを着直すところも良かったです。時々過去の懐かしい思い出を思い出しながらも、ヒロシのように笑いの絶えない家庭を持てるように頑張りたいと思いました。ということで、ありがとうございます。
このシーンのさ、ヒロシとミサイは怖かったね、うん。
めちゃくちゃ怖いよね。
千と千尋思い出した。
うん。
あれ、拒絶じゃない？完全に。
うん。
なんだかんだ言いながらも信用してる親をから、こう裏切られると、どうしていいか困るって感じだよね。
そうですね。見捨てられた感はすごく辛いですよね。
あれ、劇場で見てた子供たちどう思ってたんだろうね。怖かっただろうね、すごくね。
怖いでしょうね。自分の親がこう、ね、自分の親からこんな風にされたら、そりゃ嫌でしょうね、やっぱりね。ね、
でもさ、現実に虐待してる親とかこんな風なわけじゃん。
そうそうそう、実際はね、話
だからいろんなもんが含まれてんだろうね、これね。
でしょうね。だ、そういうものに対するそのね、アンチテーゼみたいな感じ
もあるんだろうね。まあだからさ、実際生活してると、その子供に対して冷たく当たったりすることとかも多分あったりとか思うんだ。まあ
それは人間ですからね。
人間だからね。
イライラもするでしょ
うね。そう。よくほら、虐待する親なんか信用できないとか言うけど、逆に言えば親をしてれば虐待することが信用できないっていうやつが信用できないって思うでしょ。
ああ、そうね。場合によって、見方によってはそういう。
そう、あると思うんだよ、絶対。でもそれは乗り越えなきゃいけないことであって、でもあると思うんだ。するしなよ、別として。
そうですね。そう、感情的には。
感情的にはなるときがあるっていうね。だって人間だもんね。そう。認めるわけではないけれども、でも多分あると思う、誰にだって。
それをどこでセーブをかけるかっていう、
ね。そう、できるかってね。大人、本当の意味で大人になれるかなんだろうと。
それが本当の大人なの。
でもそれはね、結構大変なことだと思うよ。いろんなものが含まってるわけだからさ、生活の中にはさ。
そうですよね。
だから、そういう大人もこれを見たら、あ、こういう風に見えてるんだ、みたいなね。
うん、
そういう風に見えるんじゃないのかなと思うと、まあ、ここも印象深いシーンだよね。
そう考えるとね、そうですね。
ねえ。まあ、すごい車から何から全て懐かしいに、アイテムがさ、全部要は 昭和っていうのにまとめ上げられてたので、まあ、年代はね、はい、もうバラバラだったような気もするけれども、
うんうん、
その60年代70年代もあればその後のやつもいろいろ混じった結果、
はい、
だったとは思うんですが、そうですね、白黒テレビじゃないかなって、うちにでもカラーテレビが来たのがそのぐらいだと思ういう話を聞いたことがあるんで、
あ、そうなんですか。
だから70年ぐらいだったら、ちょうどねこの万博の頃に、
うん、
とか東京オリンピックの頃とかにテレビが買うだの、うん、カラーになるだのっていう、そういうのが、はいはい、要はイベントごとになんかあるみたいなんだよね。だからそういう時期に合わせてやっぱ消費をこうアップみたいなね。
うーん、
まあ今なかなかねそういうのもないですけどね。
いつの時代もでもそういうもんですかね、やっぱりね。
そう、ハイビジョンテレビをこうね、オリンピックを見てみたいな、そんな時期もありましたしね。
DVD もそうですしね。
ねえ、じゃあ PS3 で何を見るのかな。
化け物語。、
はい、いいところで落ちた気がします。
はい。
はい、もうヒロシのねサラリーマンプリオとにかく見てですね、お父さんって大変なんだよって子供は思うといいと思う。
そうですね、
はい、
見習うといいよ。お父さんをこうね、なんつうんでしょう、家で何こう大事にするじゃないけど、なんだろう、
そう、
いたわってやるといいよ。
そうそう、だってヒロシが帰ってきた時にこう抱きつくあの子供二人とか可愛くてたまんないよね。
可愛いですよね。そうです
よ。なかなか現実には難しいんでしょうが。
夢みたいな
感じ。夢みたいな、本当にね、夢みたいな話だったような気がします。
うち結構そうだったよ。
今で
父親が帰ってくるまで待ってて、今はもう単身赴任だからないけど、
はい、
うん、帰ってくるまで待ってて、お帰りって言って、なんか、すごい寒がりね、父親。いつもカイロを持ってってて、その、もう、だいぶ冷めちゃってるカイロをいつもくれて、やったーって言って、持って寝るっていう。
なんか、いい話が聞けちゃいましたね、ここね。
うちも娘欲しいんだけど。
はい、じゃあ最後落ちたところで、今日の特集を終わりたいと思います。皆さんね、もう一回ね、見れなかった人はもう一回見直すといいと思いますよ。はい。今回はクレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲でした。
カズの特撮列伝。まず最初にカーレンジャーのレッドレーサー岸裕二さんとデカレンジャーのデカピンク菊池美香さん、ご結婚おめでとうございます。タイムレンジャーのタイムピンクと、仮面ライダーギルズみたいに。はい、どうも久しぶりの特撮列伝ですね。はい、カズです。今回ようやくこの秋からの新たな仮面ライダーダブルを取り上げることとなりました。今日の放送で第6話となりましたので、とりあえず主要キャラの性格やストーリーにおける立ち位置なんかはだいぶはっきりとしてきたんじゃないですかね。ダブルは平成仮面ライダーシリーズ第11作目になるんですけれども、プロデューサーやメイン脚本が過去の作品に対して一新されたこともありまして、その辺でも注目されてたんですよね。特に脚本担当の三条陸さんは週刊少年ジャンプの大の大冒険の原作としても有名な方ですが、俺個人としましてもそこは非常に楽しみな部分でもありました。ダブルの舞台となる場所は街のあちこちで風車が回るエコロジーを前面に押し出した作りになっている架空の都市、風の都と書いてフートと呼びます。そのフートで探偵業を営む左翔太郎とフィリップの二人がダブルドライバーというベルトを使って変身するのが仮面ライダーダブルなわけなんですが、長い特撮の歴史を振り返っても二人で一人に変身する作品自体が久々なんですよね。今の子供たちにこれってかなりセンセーショナルなことだと思うんですが、意外と受け入れられたりとかするんでしょうかね。その半分子怪人のダブルなんですが、作中のキーアイテムとして USB メモリーを模したガイアメモリーというものが登場します。こういうのって今までカードだったりとかするのが今までの定石なんですが、 USB って今風でよく考えたなと思います。地球の記憶が詰まっているとされるそのガイアメモリーなんですが、そこには自然現象とか生物、文化等、あらゆる分野の1ファクターを封じてあって、それを人体に吸収、つまりドーピングすることで超人に開花されるって感じなんですよね。そのガイアメモリでドーピングされた怪人、ドーパントと戦うのがダブルなんですけれども、そのダブルも、サイクロン、ヒート、ルナ、ジョーカー、メタル、トリガーの6本を駆使しているんですね。体に作用するボディメモリ、属性付与の作用を持つソウルメモリ、その組み合わせだけですでにダブルには9種類ものフォームが存在しています。今までのライダーと違う箇所としてその潤沢なフォーム数があるんですが、その使い方がいちいちうまくて意外と結構飽きさせないんですよね。これが 第1話がダブル誕生のエピソードではなく、もう変身ができるようになっているっていうのも珍しくて、平成ライダーの中ではこのパターンは響きぐらいだったんじゃないですかね。さて、そのダブルの主人公の一人、翔太郎ですけれども、探偵の設定から想像できる一番わかりやすい探偵物語の松田優作、工藤ちゃんのちょっと劣化版っていう説明でいいんでしょうか。ヨーシー背格好もそうなんですが、勘で即行動に移るところやハードボイルドを気取るところなんかは、まあちょっとドジだけどやるときはやるぜ的な非常に好感の持てる主役だと思います。そしてもう一人、外見は日本人なのにフィリップって名前の不思議ちゃんな彼なんですけれども、脳内に地球のあらゆる事象を記憶したデータベースを持っていて、そこから情報を検索することで翔太郎の捜査に協力をするんですね。肉体労働の翔太郎と頭脳労働のフィリップ、この二人が合わさるのが仮面ライダーダブルというわけで、キャラクターメイキングとしてはなかなかよくできてるなと思います。あー、それとちょっと気になったんですが、平成になってからある種タブーとされていたライダー定番の改造人間の設定なんですが、第1話の冒頭で翔太郎と翔太郎の恩師、探偵の総吉がフィリップをある施設から連れ出すシーンがあるんですね。具体的な場面があったわけではないんですが、そのフィリップの超人的なその能力を考えると、もしかしたら改造を施された人間なんじゃないかと考えてしまうわけで、その辺も今までとはちょっと違う部分ではありますよね。他にもちょっとこうたくさんの登場キャラがいるんですけれども、時間が足らんですね。次にダブルについて触れるときはフィリップとその翔太郎の周囲の人たち、それと今回の敵であるその崎一族について触れてみたいと思います。そして次回なんですが、ちょうど2週間前に発売となりましたディアゴスティーニより発行の東宝特撮映画 DVD シリーズ、記念すべき第1作目初代ゴジラを取り上げようと思います。まさかここに来てこんなシリーズが刊行されるなんて思ってなかったんですが、やっぱり特撮と名がついたものをこのコーナーで語らないわけにはいかんだろうということで、先日買って見てみました。素晴らしいのはもちろんなんですが、その辺についてちょっと、いろいろと語ろうかなと思います。まだ書店なんかに売ってると思いますんで、特撮ファンを自称する方で、もし興味があれば、ぜひ買ってみるといいかと思います。創刊号は990円ですしね。それと、ミクシーに特撮列伝のコミュニティを作りました。来年の戦隊、転送戦隊ゴセイジャーの情報なんかも記載してあります。本編に乗らないようなことを盛り込んでいこうと思いますので、気が向いた時にでも、入るなり、覗いてみるなりしていただけたらと思います。今、仮面ライダー1号のアイコンが出てますんで、まあそのアイコンもちょいちょい変えていこうと考えてます。よろしくお願いしますということで。それではまた次回、カズの特撮列伝でした。
君の下した決断が空と海に寄生する。大人の暴言登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。
そこはに
カズさんの特撮列伝、今週はありましたね。
ああ、よかった。よかったよ。
ああ、よかった。
はい。
はい、もうね、みんなが期待してますからね。
ね、ほんとありがとうございます。
はい。さあ、続きまして、ふつおたのコーナーです。どうぞ。
えい、アットマークさん。化け物語の特集を聞きました。このアニメは小説を読んでいても楽しめ、傷物語では、クムさんの好きな戦場ヶ原ひたぎは、ツンデレではなく、ものすごいデレデレキャラに変わっていた気がします。PS、小説のゼーガペインの忘却の女王を読み、続きでなくても良いので2巻目が欲しくなりました。プラス、アニメがまた映画でもいいのでやってほしいと思いました。
傷物語なんか本当にデレデレらしいですね。
噂には聞きますけどね。
ら
しいです。
これ、見たいな。でも、よくよく考えてみると、戦場ヶ原が好きなのは違いますからね。
クムさんの好きな戦場ヶ原さんはここにはいない気がするんだよ。
そうだよ。俺はデレデレの戦場ヶ原が見たいわけではないんだよ。
ですよね。
そう。そうなんだ。思い出した。小説のデガベイン、忘却の女王、これ確かに面白かったと思うんですけれども。
面白かった。
はい。もうね、小説の方ね、ぜひまた、草壁さん。
はい。
時間、ぜひ書いてほしいと思いますよ。
ガンツ終わったみたいなんで。
ああ、じゃあ次は、次なんか忙しそうですよね、今。
忙しい。なんか世界飛び回ってました
ね。飛び回ってるみたい。まだ日本帰ってないんじゃないの？
あれ？まだ。
もう帰ったんだっけ？
わかんない。でも最近帰ってきたのかなっていう感じはしたんですけどね。忙しそうですよね。
忙しそうですね。あれ、取材旅行なのかな？
ですかね。なんかヨーロッパでしたっけ？なんか、すごいいろんなとこ行ってた
みたい。いろんなとこ回ってたね。あれをネタに、次の本につながるのかな。
舞台があの辺になるってこと？
いやー、わかりませんね。まあ、少なくともゼーガの話ではないのかもしれませんが。
そんな、なんかフラグへし折るみたいな。
いや、まあ、ぜひね、期待しつつね。だってほら、あの、依頼がなきゃ書けないじゃん。
そうなんですよね。
ただ書くわけにもいかないと思うので。
同人誌にね、するわけにもいかないでしょ
うね。ですからね。はい。もう、まあ、なかなかね。OVA とかアニメとか映画とかいうのはなかなか難しいとは思いますが、小説はね、出してほしいな。
そうですね。
はい。
買うよ。
もちろん、買いますよ。
はい。
出たら応援します。
はい、俺も。
はい。ということで、ありがとうございました。
猫職人さん、東のエデン総集編、エアコミュニケーション、見てきました。スケジュール的には当然ですが、総集編以外の何者でもなく、特に追加要素はなかったと思います。東のエデンのサークルメンバー、プラス、イターズが、出来事を振り返りながら話をしているというスタイルなので、時折彼らの解説や感想などが被さります。差し詰め、DVD 特典によくあるオーディオコメンタリーといった感じです。多少は裏話みたいなのが語られますが、さして重要なネタバレではないので、どうしても見なければならないものではないでしょうね。しかし、劇場版への良いおさらいになりました。劇場版は滝沢の住処でもあり、僕のお気に入りでもあるユナイテッドシネマ豊洲で見たいと思います。
間もなく公開の劇場版の前にある限定公開のエアコミュニケーションですね、これはね。
だそうですね。
もうほんのね、一部の公開なので、多分、全国の人たちは全然見れてないはずですよ。
俺、そんなのがあったことも知らなかった。
これ、劇場公開せずにさ、テレビで、深夜テレビでやってくれればいいのにね。
ね、その方が良
かった。まあでもほら、まあ商売的なものもいろいろあるとは思いますし。
まあね。
まあこの辺はビジネス的な問題でしょうね。
うん。
まあ、しゃあないかな。でもまあ、そう見なくても大丈夫。これ、おまけとかでつくのかな ?DVD にさ、なるのかもしれないけどね、前もってね。
どっか収録されそうな感じしますよね。
どうかな収録ってもう全部出よう、どうなんて収録て
まだね、3巻ぐらいまでしか出てないでしょ。
あじゃあ、劇場版のおまけにつくかな、
それとも最終巻のケツに。
ああ、とかだったらあり得るよね。
つく可能性はあるかなって。
でも、出るのかな劇場版までに全話、DVD。
あ、そっか。
出ないんじゃないの
間に合わない可能性。
間に合わない可能性。
でもほら、劇場版の、2作目には間に合うかもしれない。
あ、なるほどね。ってことはだよ、総集編をここでやってしまったってことは、劇場版の1作目は実は総集編になるんじゃないかと思ってたのは違うってことでしょ。
その可能性がかなり高くなったのは大きいですよね。
そうですね。だからそれは楽しみだなと思います。
はい、
まあ、
嬉しい。
2本に分かれるって分かった時点で、1本目はこれは、まとめじゃないかなって思ってたので。
ね、そう思いますよね、やっぱりね。
そうだよね、普通はね。だから、どういう風な展開をしていくのか、こう、新作で2本映画が見れるっていうのはすごい楽しみじゃないかと思うので。
そうですね。本当楽しみというか期待してますよ。
はい。期待です。今年は映画が熱い。
不死身の男さん。最終回特集でクムさんたちもおっしゃってたように、原作のアニメ化は厄介ですね。特にワンクールものの限界を予想以上に感じています。今回バルキリアのイサラ、マグニチュードの勇気、ファントムのレイジなど気に入っていた主要人物が随分死にました。人の死はドラマとしてのインパクトが強いだけに必然性を持って扱ってほしいと切に願います。あと、芦屋で被災して実家を失った経験から言うと、地震の復興は1ヶ月くらいではとてもできません。こちらは実写の救命救急24時3期の方がリアルです。ということで、ありがとうございます。
いや、まあなんかこう、原作のアニメが確かに最近はね、ワンクルものは難しいですよね。
そうですね。話数決まっちゃってますしね。
そうね。だから12話でできることっていうのはやっぱりスピーディーにやっていかないといけなくなって、その長い、特に原作ものっていうのはさ、長いのがもともとあったりとかするからね。
青い花みたいに終わってないものもありますからね。
そうだよ。だって更新料だって結局終わってないから続く。
そうそう、更新料。
でも一山作らなきゃいけない。でも原作のこの時期だったら一山作れるのかみたいな、そういう問題が出てくるので、実際の構成がすごく難しくなるんじゃないかとはやっぱ思いますね。
どういう引きで終わらせるかとかね。まあ続きがあることが前提になっちゃいますけどね。
ね、難しいですね。だってそれもさ、スポンサーとか実際に売れるか売れないかとかいろんな金が出てくるわけなんで、そうそうそう、それは終わってみないとわからない。っていうね、ある、まあ、
DVD 出してみないと分かんねえとかね。
ね、 売れるかどうかっていうのもね、まあなかなか難しいんじゃないでしょうか。確かに今期いろいろ人が死にましたから、まあ前回ね、結構この話してたんであれなんですが、なかなかね、はい、やっぱ難しいよね、人の死はね、扱いがね。
演出にしたってね、やっぱりね、扱い方はね。
そう、無意味な死もありではありなんですけど、その辺はちょっとね、うん、考えていただきたいなっていうのは思いますよね。なんでそこで死ななきゃいけないのかっていう死に方もありかもしれないけどね、それが演出ならね。
まさに死人に鞭打つみたいなのもありました
か。もうどうなんだっていう気もしますよね、うん、はい、はい。あとやっぱり震災の、これマグニチュードですけどね、そんなね、魔法みたいに戻らないよね。
1ヶ月じゃねえ
ね。
1ヶ月であの光景は出てこないですよね。
そう、だからやっぱりその辺がすごくリアルさがないっていうのをすごい実感、うん、まだ今復興中です、頑張ってますよだったらよかったのに、なんだこりゃっていう終わり方をしてしまったっていうのが、いかにもマグニチュードらしい終わり方だったんじゃないかっていう感じですね。
そうですね、
はい、ということで今回も特集にいっぱいコメントいただきましたけれども、その特集のボツの方です。
テヌルイさん、コメガさん、悲しいファットマン40代さん、タイさん、トバさん、ありがとうございました。
はい、ということで今回からね、
はい、
特集スレッドの方のみ、
うん、
ボツを取り上げることにしました。
普通オタの方は？
普通オタの方はですね、いろいろその時の話の流れによってコメントを読みたいと思っているので、
うんうん、
その時期その時期で締めちゃうとボツなのに読めない人が出てきたりとかするので。
う
ん
う
ん、
ほうほうほう、
もう今回から普通オタのボツは読まないことにしました、
うんうんうん、
その代わりもしかしたら2週間後とかに前投稿してたやつが読まれたりとかすることもあるかもしれないので、
タイムリーな話題だ
ったり、そうね、ちょうどネタがあればみたいなね、うん、そんな感じになるので申し訳ありませんが、特集のコメントのみが、ボツのお名前呼ぶことになりましたのでよろしくお願いします。そこにいよいよね、いつもの特集来ますよ、はい、
地獄の、
はい、地獄の新番組に青互いですね。今期いろいろありますけども、はい、もう来てます来てますが、ちょっと来たのでよかったかなと。
まあ一番期待してたのがね、
期待してたのが、そうそう、期待してたのが期待通りっていうか期待以上のスタートを切ってくれたので、
ほうほうほう、
まあね、来週は DTV の話ばっかりになるんじゃないかっていうちょっと危険感もありますが、
怖いな
、まあその辺をね楽しみできればいいかなと思ってます、
はいはい、他の作品もちゃんと扱いますよね。
そうね、多分ね。
多分ね。
10月18日特集は新番組はお互いです。
はい。
で、その翌週10月25日、こちらの方は、カーボンビバップの映画版天国の扉をやろうかという話をしていたのですが、
ハロウィン、
ハロウィンでっていうこと、ちょっとね、今回、すごい私今ハマったアニメがありまして。
見ましたよ、はい、俺も。
今ギャオの方でですね、今月いっぱいで無料配信しておりますイブの時間っていうね、
はいはい、
映画がある、映画アニメがあるんですけれども、もうぜひねこれをね特集したいと。今ならまだね皆さん無料で全話見れるので
ですね、まだ見れますね、
はい、だからね私もう一回見直したいと思います。1話から6話
そうですね、俺も全部全部でね6話ですけど、だいたい1話15分から長い最終話が約30分
まあ、ということで基本15分なんで、もうサクサク見れますんで、
そうですね、全部見ても2時間に収まるのかな、
はい、まあ、本当ね、映画1本見るぐらいの勢いで見れるので、
そうですね、はい、
まあ、それ見るのと同じぐらい楽しめる、まあ、一番にはね、ちょっとね、あれかもしれないですけど、まあ、最後まで見たら納得できると思うので、
登場人物もね、かなり限定されてるし、しかもその、かなり深く掘り下げてますんでね、面白いですよね、見てて、
そうね、じわじわ来る感じがあるよね、
そうですね、うん、最終話というか、後の話になるたびにこう、が愛感
じ、そうそう、キャラが好きになるじゃないですけど、そんな感じなので、ぜひ見ていただきたいなと思います。そのために10月25日にイブの時間特集しますんで、はい、それまでにできれば皆さん見てね、コメントをいただきたいと思います。コメントの宛先なんですが、Google などでそこアニと検索してもらって、そのサイトにある掲示板の方に投稿専用 BBS の方にお書きください。はい、ということでお送りしてまいりました、そこアニ、また来週日曜日にお会いいたしましょう。お相手は私クムと
カズと
まさきファンでした。バイバイ。
この番組は空母決戦サイフォンの提供でお送りいたしました。